皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。10月22日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、弾は後ろからという話です。よくですね、弾は後ろから飛んでくるという話を私しますけども、まあ前から飛んでくる弾よりも当たるとはるかにこう、痛いし、それから怖いわけですね。今回の高市内閣はですね、あれ、もろ弾を後ろから飛んでくる内閣だと思いますね。すなわちその、まあ、なんか、いろんな、政策をやれば、まあ、世の中からいろいろ言われてですね、反対派も出てくる。で、そういうのはね、前から飛んでくる球なんですね。これはまあ、ある程度想像できるわけでありますね。例えば、憲法改正を無理やり推し進めようとしたり、原発再稼働を無理やり推し進めようとすればですね、当然それは反対が来ますね。だから、その、まあ、政策をですね、どんどん進めようとすると、まあ、大体前から飛んでくるわけです。しかし、今回、高市内閣ってですね、何か弾が飛んできそうな、政策ってありますかね？予算を、ね、例えばその議員定数をですね、50人減らすっていうのは、あれは、あれでしょ？その、反対するのは議員だから、後ろから弾飛んできますよね。一般市民には基本的に関係ない話で、だから、定数減らされて、当選できない議員が、これ、後ろにいますからね、後ろから弾飛んできますよね。それから、献金の禁止もそうでしょ？企業献金、組織献金、の、禁止？まあ、これもですね、まあ、はっきり言って、お金出す方が抗議することはないですからね、お金は出さなきゃ出さないだけのことですから、と、金もらえない人がですね、そのなんでこんなこと言い出すんだったけど、後ろから弾を撃ってきますよね。だからどう考えても、この内閣ですね、後ろから弾が飛んでくる内閣だと思うんですね。そうするとですね、実に珍妙なことなんですよね、これ。要するにこれまあ、労働組合って言われたらそういう組織じゃないですか。労働組合って、実はその、まあ、会社側にはいろいろ言いますけども、だいたい今御用組合だから、握ってやってるわけね。で、うるさいこと言う一般、まあ、社員は、こう、締め出しちゃう。だから、なあなあでやってんだけども、じゃあ、労働組合って、そんなに楽なところかってと、全然そうじゃなくて、労働組合って、金貯め込んでんですよ。いろんな、あれですね、組合費を昔から貯め込んでますから、金の取り合いをやるんですね。この、金の取り合いが実は、内部抗争なんですよ。路線争いとか言いますけどね。要するに、労働組合みたいなところはいつも内部で、弾が飛び交ってる感じですね。あと、まあそうですね。一般の非営利組織ってのは大体弾を後ろから飛んできますよね。だから組織の運営においてはですね、内部の抗争でほとんどの時間が費やされてるっていうのかな。役所も大体そうですよね。役所ってのははっきり言って、政策は政治が決めるわけですから、その決めた政策をどう実現するかって話になってくると、具体的な金を取った取られたって話は役所の段階で答えが見てくるわけですね。そうすると、まあそれはその民間を巻き込んだ、役所の中での弾の打ち合いになってきますから、役所同士っていうか役所の中でも弾の打ち合いになってきますから、大体弾は後ろから飛んできますよね。正面切ってつなのか、よほどのスキャンダルの中ではなかなか出にくいんだけど、後ろから飛んでくる弾は、まあしょっちゅうだと思うんですね。あとやっぱりトランプ氏だよね。もうなんかやっぱり、これ完全なカサンドラ内閣だと思う。カサンドラクロス内閣だと思うんですよね。もう毎日のように今世界情勢動いてるじゃないですか。金融でも、から安全保障でもね。もう安倍の時代ってのはもうとにかく今、化石に近いぐらい昔になっちゃったんだね。少なくとも、3年前にウクライナ戦争が始まったと。あの時、まあ分かってる人は分かってましたけどね、今回の結論は。全然、ほとんどの人はしかし分かんなくて、ウクライナが勝ってですね、で、アメリカの戦争屋がさらに強くなるみたいなことを信じてた人がまだいたんですよね。 しかしもう今それいないでしょ。しかし日本はまだ生息していたんですよね。これね、まあ、政治家っていうよりもですね、一般の国民だと思うんですね。やっぱり日本はこう洗脳の国でありますから、メディアが洗脳である、まあ、戦前と同じですよね。これなので、この世界の情勢とか正しく認識できてない人が ほとんどっていうか、まあ、ほとんどだろうな、過半数以上だと思うんですね。変だなと思ってても、なんか全然違うっていうとこまで言ってない人が多い。そうすると、まあ、高市の言ってる話、まあ、外国人の話もありますけども、安倍時代を彷彿とされるメンツでしょう。安倍時代を彷彿とされる、なんか安倍同窓会みたいな感じですよね。安倍同窓会ってことになると、なんか安心感が出てくる。円安いって株も上がるんだろうと。そういう期待感出てくる。特に自民党の党員がそうじゃないかと思うんですね。やっぱり自民党の党員って全部減ったんじゃないですか。安倍時代はですね、小泉安倍時代はなんか私自民党になって随分自慢してる人って言いますかね、誇り高い人多かったですよ。日本会議もそうだね。私は日本会議の、メンバーなんですよなんてね、すごい、まあ、張り切ってる人いましたけど、ああと思ったけど、今そんなことを一言も聞かないよね。やっぱりみんなどっか行っちゃってですね。で、結局最後、高市支持の安倍派同窓会、安倍に対する解雇団だけで残ってる人たちが最後自民党に残ったんじゃないですか。あなたはもういなくなったと思いますけどね。まあ、名前だけって言いますかね。そういうのも言いますけども。岸田とか石破になって、やっぱりいなくなっちゃったんじゃないかと思うんですよね。そうなると、まあ、やっぱり、時代を超えられない人たちだよね。時代を超えられない人たちがやっぱり自民党残っていて、で、それがその、まあ、高市がよろしいと、安倍同窓会がよろしいと、しかしもう全然環境変わってるからダメだと。と、これ後ろから弾打ってきますよね。なんだこの政権はと、高市に幻滅したとか言ってですね、もう賛成となんか完全そんな感じでしょう。もうね、あれだけは大騒ぎですね。ちょっと知りゃわかるんですけどね、ちょっと真相を知ればね、それ誰でもわかるわけで、だからもう今なんか、ずいぶん静かになりましたよね、あの周りもね。で、維新の会なんかもっとすごいよね、あれね。まあ大阪でね、もう利権をぶっ潰したっていうところは、まあ大阪の人も評価してるわけでありますが、その他あんまり評価って聞いたことがないよね。怪しげな人たちでありますから。だからもともと維新の会って、大阪以外じゃ全然伸びていなくて、大阪以外だとなんかほんとね、揉めてるばっかですよね。で、まあ、連立って言ったってそれは変わってるわけでもないから、まあ、やっぱり孤立無援ですよね。そうすると今度は、利権屋ですよ。利権屋がまた出てきて、この利権をね、よこせとか、まあ、言い出すでしょうね。で、それよこさなきゃなんかするぞとか言ってですね。まあ、非常に醜い利権屋たちを集めてやってきた人たちだから、まあ、その利権の争いがすごくて、だから、その、後ろ側の調整が ほとんどなんじゃないですかね。自民党もそうだと思うんだね。外国人の話ですよ。外国人はけしからんって話になってきて、外国人も入れないってことになると、岸田とか菅とかですね、外人利権だからね。外人利権で稼いでる連中、お前らその、ね、金のために外人入れてどうするんだって話になってくるから、これ政府の中での争いになってきますよね。いや、だからこれ本当ですね、高市内閣って、弾が後ろから飛びまくりのですね、凄まじい内閣じゃないかと思うんですよね。だから国会とかなんかそういう国会の場ではなくてもっと狭いところですよね。狭いところで弾が後ろから飛び交っちゃって収拾がつかなくなるという。あれ、バイデン政権ってそうでしたよね。もちろんトランプたちね、全部追われてはおったんだけど、あの中っていうのがまたこれがですね、利権屋の塊だから、昔のクリントン政権もそうだけど、とにかく民主党の連中ってのは一人一人が限りなく自分の欲突っ張らせて、金儲けしようとしますからね、あらゆる分野で。それが久しぶりなんか出てきたのがバイデン・ハリス政権だっていうのを私見ててこう思いましてね。あれもだから弾は後ろからですよね。だからこう内部告発まああって、まあもちろんトランプたち抑えてたからね。そこはちゃんとシナリオの一線は超えなかったように思いますけど。でもこう、普段からですね、いろんなことみんなあちこち言うわけだよね。まあそういうのを見てると、やっぱりこう、後ろから弾飛んでくるっていうのは、あれ相当厳しいことなんじゃないですかね。まあですからですね、こう、 まあ最終的にはここで日本もね、整理して終わりということじゃないですか。トランプこうもう一回来ますよね。で、前、イギリスも2回行きましたよね。イギリスも2回行って、で、今回も、日本は2回行きますよね。だからやっぱりこう、終わりと始まりみたいなことだと思うんですね。終わりと始まりで。で、その、やっぱりイギリス、日本に、まあ、ディープステート戦争や金融屋の代理権が溜まってましたから、まあ、これをやっぱり整理しないと、そら、トランプ革命も進みませんもんね。で、イギリスと日本で戦争屋がですね、規制を上げてですね、いやれ戦争だ、台湾だ、なんだ言ってたらこれ、話がまとまりませんからね。イギリスの戦争屋はあれでしょ？パレスチナとウクライナでしょ？で、日本の戦争屋は北朝鮮と台湾ですね。これとにかく戦争だ、戦争だってわめいてやってきたわけですから、これ静かにさせなかったらですね、ロシアとやってる平和構築なんか、進まないわけですよね。これアメリカの責任ですよね。ここまでやったのはね、日本の責任じゃないですよ。アメリカの責任で。だからまあとにかく、アメリカから金もらってる連中ですね。まあ全部追放しちゃうと。まあ裏でね、シンジケートなんだって関係ないとかも潰しちゃうと。まあ幸いその統一教会の話もね、韓国の方で随分話進んでるようだし、これもやっちまうってことじゃないですかね。まあだから着々と進んでるんじゃないかと見て思うんですね。で、こうなってくると、日本全体でやっぱり後ろから頭が飛んでくる組織はとても増えると思うんですね。公明党なんか賢いと思うのは、一抜けてやっちゃったことだよね。あれ公明党は久しぶりにですね、賢かったと思いますね。あれあのまま内閣なんか残ってたらですね、偉い目にあったと思いますよ。いろんなことを吹き出してきちゃってね。で、カサンドラクロスにするのも、公明党だとか学会がいるとなかなかカサンドラクロスにならないよね。あれたちやっぱ粘りすごいですからね、あの馬力はね。政治に対する馬力がすごいんで、あれがいるとですね、なかなか高い位置もカサンドラクロスにならなかった。なんないとは言いませんけども、非常に骨が折れる力仕事になった可能性ありますよね。しかし、公明党いないかそれは簡単でしょうがながらカサンドラクロスはですね、ちょいとついたら後ろにですね、ひっくり返っちゃうというか、ちょいとそれ前からつくんじゃないです。後ろからつかれた時に前につのめっちゃうんだ。そんな感じなんじゃないですかあれ。だから公明党は賢かったと思いますね。さっと抜けて、幕を引いたと。まあ、清和会内閣は公明党が支えてたわけだからね。公明党が無理やりね、でたらめな政策を飲んで、でたらめな候補者を当選させてきたから、清和会内閣があったわけで。俺、安倍だ小泉だがさ、日本ぶっ壊したその責任の一端は公明党学会にありますからね。あの人たちがその最後までね、抵抗して、それは清和会内閣に対して敵対的であったら、できなかったと思いますよ、清和会内閣は。だってあんな選挙に強いさ、組織ってないもんね、はっきり言って今ね。また口でいろんなこと言うけども、選挙のいよいよ最先端とこであそこまで、戦える歩兵だよ。あそこまで戦える歩兵を持ってるのは、学会だけじゃないですもう今や。ねえ、一時はトヨタもなんか締め上げてやっとったけど、あんなも最初の1、2回だけですよね。だからやっぱ学会だけだと思うんだね。だから、そういう意味ではね、学会はね、責任重大なんだよね。日本でがおかしくなっちゃった。その、片棒担いだのは学会だったし、まあ、ねえ、今そこでだから、切るもの切ったっていうことは、まあ、一つ、けじめのつけ方としては、ちょっと遅きに失した感はありますけども、いや、とても良かったんじゃないですかね、これね。で、さらにその、まあ、今回のその内閣が、ほとんど上の方は、ロシアから入国禁止になってる連中だよね。高市もそうだし、小泉もそうでしょ？茂木もそうだし、林もそうでしょ？あれみんなロシアから入国禁止になってますよね。あれじゃあんた、次の、日本は作れないじゃないですか。だからどう考えたって、だってね、そのトランプとプーチン組んでんですよ。トランプとプーチン手を組んで、一緒に平和構想をやってて、ベーリング海峡にも海底トンネル通そうって話やってるわけでしょ。だから日本の同盟国はアメリカである。アメリカの、まあ、連合国ですね。アライアンスの国がロシアですから。そのロシアからね、その入国禁止になってる政治家がね、 日本に大量にいて、それが内閣作ってて、で、アメリカと同盟国なんて言ってられるわけないじゃないですかね。これ、すっと考えりゃ、わかると思うんだけどね。だからこれ、リトマス試験でして、リトマス試験紙でしょ、あれ。ロシアから入国禁止になってるかどうかってのはね、ロシアから入国禁止はあれ、本当はアメリカからも入国禁止でしょ、あれ。こう、ね、排除されるべき人という、そういう犯行をされてるわけでしょ、あれ。いや、だから面白いですよね、この、知ってんのか知らないのか、乗ってきちゃって、まあ、やってるわけですから、まあ、ネタニヤフみたいなもんだよな。あれ、だから自民党は、麻生でしょう。維新の会は、あれなんだっけ、菅ですよね。この二人仲悪いしね、昔からね。だから最後はこの二人の、弾の打ち合いなんじゃないですか、はっきり言って。それぞれ歩兵並べてですね、弾の打ち合いやって、そのうちですね、双方の本陣に弾が入ってくると。ね。その、国民から弾を撃たれるんじゃなくて、中から弾を撃たれて、双方の姿が、いや、麻生の本陣に、要するに内部から、後ろから弾がどんどん入ってくるって、そんな状況なんじゃないですかね、あれね。だってさ、戦いいくらだって、なんか誇り出てきますわね、これね。で、今回とにかくさ、もう公明党抜けちゃったんだから、学会抜けちゃったんだから、選挙なんか通るわけないですよね、これ。特に高市なんて言ってさ、公明党の学会の一番嫌いな人がやってるわけだから、いや、通るわけないじゃないですか、そんなものね。だからそうすると、やっぱりその矛盾は内部に出てくるわけですよ。統制縮小、落選するとかだったら、そのツケは内部に出てくるわけですよ。いや、とにかく面白くて、やっぱこんなバカだったのかなと思うんだよね。前からバカだなと思ったけどね、やっぱすごいバカだなと、みんなと思いますよね。まあ、それだけ焦ってるっていうか、まあ、トランプも来るし、なんか、ね、形決めなきゃと、いうことなんでしょうな。で、面白いのは、赤澤さんが、経産大臣だよね。いや、あれは、竹中から取り戻したってことなのかな。竹中一派じゃないよね、赤澤氏は。むしろ反対側だと思いますんでね。で、経産省はとにかく、竹中があそこ植民地にしちゃって、で、外人に日本を売り渡す、その司令塔になってたのが、経産省ですよね。で、今回トランプと上手に、日米交渉やったのは赤沢氏で、で、そこ経産大臣ですよね、あれね、赤沢氏。まあ、それ決まったんだろうな、なんか、ちょっと新聞、ね、ネットで見ただけだから、あれなんだけど、まあ、これ、変わりは しないんだろうけどね。まあ、そんなの見てると、取り戻したのかもしれないね、あれね。経産省ね。それはいいことですよ。竹中から取り戻さないとな。まあ、竹中もなんか、またね、ひっついてきて、隙あらば取り返そうとするんだけども、まあ、それはいいことだな。防衛大臣が小泉とか言ってますが、まあ、あれはさ、誰でもできる仕事だよね、はっきり言って。昔、民主党政権の時にだっけ、小沢がさ、田中真彦の旦那をさ、あれ、やったことあったでしょ、防衛大臣ね。なんかほとんど地方みたいな顔した人で、あ、こんな人でも防衛大臣務まるのかと思ってみんな思ったと思うんだよね、あれね。ああ、防衛大臣って本当におかなりなんだなと。誰でも務まるんだろうなって感じで。で、今回そこに小泉行くわけだね。そうすると面白い話だぞ、これ世界はさ、和平に向けて、本格的な和平に動いてるわけだよ。で、小泉は、何かほら、変なこと吹き込むとその通り喋るからね、あれね。いや、そらもう炎上しちゃって、炎上しちゃって。いや、そらは週刊誌はまた売れるんじゃないの？時々週刊誌がバカ売れになる政権ってあるんだよね。週刊誌バカ売れのこの、なんていうの？政局ってあるわけで、これはなんか面白いことになったなと思いますね。まあでも、まあいよいよこれ、カサンドラクロスじゃないかと思うんですね。で、やっぱ何でもですね、外から攻撃されて、おかしくなるときは、立て直しがまだできるんですね。外からの力に対しては、中を結束して、ね、立て直しができる。でも、中から崩れたときは、もうこれは、運算無償なんですよ。全然違うんです。同じ弾でも外から飛んでくるときは、まあ、なんとか立て直そうとか、一旦退却しようとかできるんだけども、中から飛んでくるときは、退却もできないし、前に進むこともできない。そこで全部もう終わりになっちゃうんだね。だから、本当に組織って、分裂して、内部から弾が飛び始めたら、まあ、それは大体終わりでいいって考えていいんじゃないですかね。まあ、 そうなってくると今度ね、次どうなるかなりますが、まあアメリカがとにかく今世界秩序を変えてますから、この新しい世界秩序の中での日本だから、請求にですね、この後は誰がいいとかで、そういうことはまあないわけでありますね。ちょっと長丁場になりますな。なんか大変じゃ大変なんだけど、まあもともと大変なことやってるわけなんでね。そういうことやってるわけですから、まあしょうがないと思いますよ。まあとにかく、面白い内閣だと思いますから、まあ皆さん楽しく見てみましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、玉は後ろからということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。